昔、僕たちの学びの時に、加藤恒明先生が、こういうことを言われたことがありました。お皿を洗っている時にも思い出すような御言葉。そういう説教をしなさい。いいなあと思いました。例えばご婦人が、最近は男性もなさいますけれども、家でお皿を洗っている時にふと思い出す説教の言葉。時間が止まって、ああそうだと深く思い巡らす御言葉。お皿を洗っている時でなくても、道を歩いていて、いつもの道でもふと思い起こす御言葉。その主のお言葉に生き返るような思いをすることがあります。そしてその時には何もこちらが思い出そうとしたわけではないので、全く霊的なものです。神様の不意打ちのと言ったらいいのか、狙い打ちと言ったらいいのか、神様は自分のことをよくご存知でいらして、その言葉で私どもは癒されて、時に戒められ、諭されて、苦しむ時には助けられ、罪ある時には気づかされる。ヨハネ福音書は第一章の初めで、主イエスのことを言葉と言いましたが、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そして言葉のうちに命があったと言いましたが、その命をくださるために主は来てくださいましたし、今も私どもにその命を与えてくださいます。今日もまた主は、私があなた方に話した言葉は霊であり命であると言われました。主がお話しくださる言葉は、主イエスご自身であって、父なる神がくださった命です。これは長く言葉を研究している学者たちが言っていることです。主の言葉は全部神の意思。信じる者の中で働く生命を与える神の力だ。本当にその言葉で、主の命が自分の命になっていきます。しかし同時にその言葉は、私どもにはっきりとした決断を求めます。ついてくるかということであります。今日主はこうも言われました。 あなた方も離れていきたいか。離れていった人たちがいたからです。主イエスはガリラヤのカファルナームというところでとても大切なお話をされました。ご自分は天から下ってきた神のパンである。命を与えるために来たから食べなさいと言われました。そこにいたのは先に山の上で主イエスからパンと魚をいただいた人たち、それから主イエスの弟子たちと呼ばれる人たちでした。ちょっと不思議ですけれども、主イエスには私どもがよく知る12人の弟子たちのほかにたくさんの弟子たちがいたのですね。その人たちは、主イエスがこれまでなさった人々を癒されることや素晴らしい教えに魅了されたのだと思います。主のなさることに感動して、そうしてこのお方についていこうと思った。ああ、これで自分の人生も変わると思った。周りを見てもそういう人たちでいっぱいだった。さらに感動して、ああ、これで何かが変わるとも思った。このお方から離れたくないと思った。そしてついてきた。彼らは主イエスを信じたのです。ところが、主イエスがこのパンの話をされたとき、事態は一変しました。こう書いてあります。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。ごそっといなくなったのです。今まで一緒に歩いてきたけれども、もうそれもできなくなった。それも一人や二人ではなくて、多くの弟子たちが主イエスのこの話を聞いてつぶやきました。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。実にひどい話だ。主イエスのお話の何がそんなにひどい話だったのでしょうか。このひどいという言葉を辞書で引いて、聖書の他の使い方で見ますと、迫ってくる優勢な力に対して敵意を持ったり憎んだりする意味があるようです。つまり相手が優れた方だということは分かっている。でも嫌だと。反抗したいときに使うのです。ですから彼らも、主イエスがすごい方だということは分かっている。けれども、そんな話は嫌だ、と思った。ここには明らかに2種類の人たちがいます。一方はパンをもらったユダヤ人たちと呼ばれる人たちです。この人たちは主がこの話をされた時に、 おや、待てよと。この人はあのヨセフの息子じゃないかと。それなのになぜ自分が天から下ってきたなどというのかと言って、主イエスの人物像につまずきました。ですからユダヤ人たちは最初からこの話をちゃんと聞けませんでしたし、理解もできませんでした。でもこの弟子たちというのはそうじゃないのです。弟子たちは主イエスのことを、このお方は人間にはないようなお方だと分かっていましたし、この話の内容も分かった。彼らはパンの印も見ていたでしょうし、もしかしたらあの沈みそうになった船にも乗っていたかもしれません。そうして向こうから迫ってくる優勢なお方である主イエスを直に目の当たりにしたかもしれません。だから一度はこのお方に支配されている。だから彼らはこの話も理解できたでしょう。何を言っているか。この話は受難予告だ。この方は自分の肉を与えるために天から来たと言っている。そのことを主が言われたのは51節であります。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。そして続きます。はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。彼らはこの話が分かりました。そしてその上で疑問を抱きました。自分を与える、自分が犠牲になる、そのために天から来た。何を言っているんだ。この人は素晴らしい方だと思ったからついてきたのに、自分の人生を変えてくれると思ったからついてきたのに、犠牲になるとは何だ、それはどういうことだ。そうしたらこの先はどうなる。こんなことを私たちに受け入れろというのか。ひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられるか。この彼らが言ったひどい話の話というのは、第一章の言葉と同じなのです。初めに言葉があったという言葉と同じ語でありまして、主イエスご自身を意味する。でもそれがひどい言葉になりました。福音書は意図的にそうしているのかもしれません。現にこの話は確信であって、 主の命の話なのです。そしてこれは神の意志そのものなのです。そしてその言葉が彼らに迫ってきました。霊をもって迫ってきた。受け入れるかと。その時に言葉が彼らに葛藤を引き起こしたのです。そうしたら彼らは嫌だと思いました。そんな話は神の話じゃない、神の言葉じゃない、信じないと反抗したのです。すると主イエスはそれに気づかれて、あなた方はこのことにつまずくのか。それでは人の子が元いたところに登るのを見るならばと言われました。その最後は点々点で終わっておりますが、主イエスが最後までおっしゃることができませんでした。文法的にもそうです。言葉を失われたのです。このあと何が続くのだったのでしょうか。この主イエスが元いたところというのは、もちろん父がおられる天であります。そしてそこに登るというのは、ヨハネによる福音書では特徴的に十字架のことも指します。十字架に挙げられる。しかしそれは死だけではなくて、栄光のうちに主イエスが父のもとに挙げられることを意味しますので、十字架というのはそうやって父から来て父へ帰る主イエスの栄光の道なのであります。そしてその十字架があったから、父から来て父に帰るその道を私どもも通らせていただけるようになった。私どもも父に帰る道ができた。主の十字架がその道を通してくださったのであります。でもそのことがあなた方にはきっと理解できないだろうと主は言われたかったのではないかと思います。点々点の後は、それではあなた方は私の十字架を見たら、肉の犠牲だけを見たらもっとつまずくだろうと続いたのではないかと思います。人間の思いというのはどうしても死につながれているようなところがあって、死んだら全部なくなるとどこかで思ってる。でもそれは人間的な肉の思いであって、主は肉は何の役にも立たないとはっきりと言われましたし、また命を与えるのは霊であると言われて、主を超える命を ご自分が与えると最上の約束をしてくださいました。そしてその霊を、先ほども申しましたように、お皿を洗いながらでも歩きながらでも受け取る人がいますし、命を受ける人がいますし、でもその霊が来ても受け取らない人もいる。霊には反抗できるんですね。主は、父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと、もう一度言われました。父が引き寄せられても反抗すれば主のところに来ることはできない。父のお許しは出ない。父はその人を主イエスに与えない。これはとても厳しいことです。だから主イエスのお言葉が止まってしまわれた。あなた方は父のお許しが出ない。そうして多くの弟子たちが主から離れ去りました。何も言わずにいつの間にか消えた人もいたでしょう。そうして残ったのはあの12人でした。それで主イエスは12人に言われました。あなた方も離れていきたいか。ペトロは12人を代表して答えました。あなたは命の言葉を持っておられます。私たちは誰のところへ行きましょう。これは他の福音書にもあるように、ペトロの信仰告白だと言われます。しかし主はそのペトロたちに言われました。あなた方12人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だ。突然照明が落ちるかのようです。ズドンと闇になる。そしてこの福音書だけが告げます。主はユダのことを言われたのだ。このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。主はユダを悪魔だと言われました。でもペトロも他の福音書で言われています。信仰告白の直後です。この時と同じように主が受難予告をされた時です。ペトロは主を脇へお連れして主をいさめました。そんなことを言ってはなりません。すると主はペトロに言われました。サタン、引き下がれ。 神の言葉である主イエスがサタンを名指しされることは何の不思議もありません。そうやって十字架を妨げる者、そして逆に十字架に引き渡す者、どちらもサタン、悪魔だと。現に十字架の時、この二人も、そして十二人もみんな離れ去りました。このことは私どもに次のことを教えてくれます。誰でも危険なのです。離れ去る危険は信じる者たち、教会の真ん中にある。けれども主イエスはそれを知っておられて、選んだのは私だと言われました。またそれは父が選ばれたものだ。それでこの後も主イエスは悪魔の反抗心を従えて歩かれたのです。十字架に向かうためです。弟子たちが父へ帰る道を用意するためです。そして教会の真ん中はその道になりました。危険回避の命の言葉がある。私どもが父へ帰る道に教会はなったのです。今は教会に来られないで、思うように来ることができなくて辛い思いをしている人が どれだけ多いことかと思います。けれども命の言葉を妨げることは誰にもできません。お皿を洗っている時も、道を歩いている時も、ベッドで横たわっている時も、命の言葉はやってきます。あなた方も離れていきたいか。これはついてくるかということであります。その言葉に私どもははっきりと答えることができます。あなた以外の誰のところに行きましょう。どこにも行くところはありません。自分の確信ではありません。あなただけが私を永遠の命に連れていく。あなただけが命の言葉を持っておられるのです。そう答えることができる。その時主の命が自分の命になっていくのであります。お祈りをいたします。父なる神様、あなたは命を与えてくださいました。生涯そこから離れないように、 いつも主の命の言葉を与え続けてください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。